さあそれでは賛美をそこまでにして今週のメッセージを、一緒に耳を傾けていきたいと思います。今週はローマの信徒への手紙第8章の16節です。ローマ書8章16節。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。今日は御霊の証しということでですね、ここから学びたいと思うんですが、少し復習になりますが、皆さん、私たちが今学んでいるこのローマ書の第8章、この章は、何が書かれてあるかというと、この中にはクリスチャンに与えられている救い、私たちに与えられている救いというものがどんなに確かなものであるか、その救いの確かさ、救いの確信について教えてくれている章なんですね。そして今学んでいるこの16節はその3つ目の区分、14から17がその3つ目の区分なんですが、その中の1節であるわけですけども、パウロはこの14から17節で特別にですね、私たちがクリスチャンが神の子とされているということを、そのことを揺るぎなく確信するための根拠、あるいは試金石を教えているんですね。すでに学びましたが、14節では神の霊によって導かれる者は皆神の子なのですって書かれてましたね。そこで私たちが確かに神の霊、聖霊によって導かれていると分かるいくつかの証拠、試金石を一緒に学んだわけですね。皆さん覚えてらっしゃいますかね。次に15節、これはここではですね、人が信仰によって救われる際に聖霊が行う2つの働きが記されていましたね。一つは人を奴隷として恐れに陥れる霊としての働きですね。だから単純に言うと罪人に罪を悟らせる働き、聖霊の働きなんですが、2つ目は、その奴隷と恐怖の霊を私たちから取り除いて私たちを神の子とする霊としての聖霊なんですね。この2つがある。すでに学んだようにこの2つについては救いを確信するというための根拠になる、こういうことがはっきり、そういう働きを知ってるってことは、確かに私は聖霊に取り扱われ、聖霊に導かれてきたわけですから、神のことされている、救われているってことを確認する根拠となるんですが、だからといって全てのクリスチャンが同じようにこの働きを知ってるかっていうと、人それぞれ違いがあるってことですよね。人、罪の自覚ということにおいてもいろんな違いがありますし、もう一つ、この特に神のことする霊の働きということに関しては、全てのクリスチャンが同じように神様を父よと親しく呼ぶようになっているかっていうと、まだピンときていない。それは知ってるし、そのように言葉では言ってるかもしれないけど、本当の意味ではまだピンと感じていないというクリスチャンもいるってことですね。でもそれは救われていないということではないよってことを話をしました。しかしこの神のことする霊としての聖霊の働きはクリスチャンが経験する中でも最も深い経験の一つであって、誰もがみんなこの経験を求めるべきであって、渇望するべきであって、この祝福を得るまで決して満足すべきではないと言っても良いほど大事なことであるということも確認しましたね。皆さん覚えてますかね。ロード・ジョーンズはこれはクリスチャンが、私たちが聖霊のバプテスマを受けるということのその現れた、受けたことの現れの一つでもあるというふうにと思うというふうにですね、ロイド・ジョーンズで語ってましたね。さあそこで、その上で今日皆さんと一緒に目を向けていきたいのが16節なんですね。ここにはこうあります。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。神の子っていうテーマはずっとここ変わってないわけですけど、皆さんこの節を今までどんなふうに読んでこられたでしょうかね。何度もきっと読んでこられたことがあるんだと思うんですが、一見この節は前の節からの続きであって、すでに教えられてきたことを別の言葉で言い換えているだけの一節であるかのように読まれてしまう節ではないかなと思うんですね。皆さんどうですかね。その前のところで、私たちは御霊によってアッバ父よと呼ぶのですって言われてますよね。神の子とされているのです。ここでは御霊が私たちの霊とともに神の子であることを証言してくださる。ただちょっとこう言い換えただけの話で、私たちが要するに聖霊によって神様を 父なる神様と認識し、理解し、信じるようになってきたんだっていうね、そういう聖霊の働きというものをここの16節でも繰り返してるんだというように、まあそれだけの一節のように読んでしまうことがあるんじゃないかと思うんですが、でもね、ロイド・ジョーンズはこの16節についてですね、こんなことを語っ ってるんですね。ちょっと読んでみますね。何の疑いの余地もなく、この言葉は聖書全体に見出されるどのような箇所よりも栄光に富む形でキリスト者経験について語っている言明の一つである。経験の見地からしても、キリスト者生活における幸福と喜びという見地からしても、私たちの大いなる救いを喜ぶという見地からしても、これ以上に重要な言葉はない。福音主義的なキリスト者の純良印となる一節が何かあると言えるとしたら、この節こそその一節だと言いたい。随分大げさだなってね、皆さん感じますかね。僕初めて読んだ時にちょっと感じましたけどね。しかし落ち着いて考えてみると、このロイド・ジョーンズがここで語っている言葉の意味が本当の意味でわからないところに、実は現代のキリスト者、私たちを含む現代のキリスト者と教会が陥っている大きな問題の一つがあるということができるのかもしれないなって思うんですね。というのは、ロイド・ジョーンズはこの16節で教えられていることは、リバイバル、信仰復興と呼ばれる出来事が起こるときに起こってくる聖霊の特別な働きであるんだって言ってるんですね。これこそまさに続いてこう言ってます。もしもこの教理をつかみ、それを自分の生の人生の中で経験できるとしたら、私たちはキリスト者経験の中でも何にも勝る最高の境地の一つに達することになるのである。これはどのような信仰復興リバイバルや再覚醒の時期における神の民についても常に真実であった。教会内に信仰復興が起こるときには常に人々は例外なく救いを大いに揺るぎなく確信するようになる。それと同時に信仰復興においては御霊と御霊の証について多くが語られる。その時期に教会員たちが寄せられる証言証はある明確な筋道に沿っていた。その言葉によると、この人々はそれまでも教会員であり、場合によっては長年教会員であったかもしれない。そして聖書から考えて自分が救われているという結論を引き出して希望を抱いていた。しかし突然信仰復興が起こり、この内なる御霊の確信が与えられ、この人たちの人生の全体は一変してしまった。しばらくの間この人々は果たして以前の自分が本当にキリスト者だったのかどうかさえ疑い出すほどであった。この変化が極めて際立ったもの、極めて感動的なものだったため、ほとんど今初めて改心したかのように思われたのである。つまりこの16節で教えられている聖霊の働きは、聖書が聖霊のバプテスマと呼んでいるその働きなんだってことですね。個人においても教会においても、時には一国一つの国を揺るがすほどのリバイバルっていうのがキリスト教の歴史の中で起こってきたんですが、そのリバイバルの 時に与えられる本当に大事な経験の、一つとして、私たちはこの16節の聖霊の働きを体験することができるんだっていうことなんですね。その時御霊は私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいますって言われてますよね。この証ししてくださるという言葉は、他の誰かと一緒に共に共同で証言するという、そういう意味なんですね。共同で証言する、つまり聖霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださる。何を証しするか、神の子であるってことですね。神の御霊ご自身が私たちと共同して、私たちが神の子供たちであるという趣旨の証言をしてくださる。先週学んだ、先々週2回ですね、15節でパウロが教えていたのは、私たちの霊が行う証ですよね。私たちのうちの霊が自分が神の子供だとちゃんと自覚して、神様に向かってアッバ父よと呼ぶことができるように認識する。それが先週学んだ15節で語られていたこと、内容ですが、ここでは今度は聖霊が私たちの証と並んでご自分の証を行ってくださる。そうですね。私たちのそばに御霊がやってこられて、私たちの霊と共同して私たちが神の子であるということを確証してくださる、そういう働きがあるんだ。それが聖霊のバプテスマという働きを受けたときに、私たちの内側で起こってくる大事な働きの一つなんだということですね。皆さん先週紹介した 17世紀の聖教徒トマス・グッドウィンという人の、ね、話を覚えてらっしゃいますかね。お父さんと子供がね手をつないで一緒に歩いてるって、あの例え話ですよね。その中であの小さな子供は自分が父の子であるということをもう知っているわけです。当たり前ですけどね。そして安心して父親と手をつないで、歩いているわけですが、突然父親はその立ち止まってその子をこう抱き上げてね、そして本当にギューッと抱きしめて頬ずりをして頭をこう撫でる。そのことによって父と子の関係は何も変わらない、それ以上深まったってことはないんですが、思いは変わるわけですね。断然その子供にとって大きな喜び、あるいは平安、深い平安というものを感じる体験であるわけですね。御霊の聖霊のバプテスマってそういうことなんです。私たちはもう聖霊によって、聖霊の働きによって神様の罪を知り、救い主キリストを信じて救われているわけです。そういう意味では聖霊を受けていないクリスチャンって一人もいないんですね。聖霊によらなければ救われないのでね。そういう意味ではみんな、あの神様は私たちの救い主でありとともに、神は私たちの父となってくださってるんですが、しかしそれを特別な意味で確信し、味わい、励まされ、力強くなっていく、それがこの聖霊のバプテスマと呼ばれる、もう一つの聖霊の大事な働きなんだっていうことですね。これはある意味で言えば追加して付け加えられた祝福であって喜びでもある。クリスチャンと教会に約束されている聖霊の特別な働きなんだっていうことですよね。皆さん、この聖霊のバプテスマを知っているでしょうか、あるいは体験しているでしょうか、味わっているでしょうか。これとても大事なことだっていうことですね。実はこのような聖霊の働きについては聖書の中でいろんなところで教えられているんです。大事ですからね。一つはその一ついくつか見てみますが、一つはローマ書第5章の5節、これ皆さん一緒に読みましょうか。ローマの5の5、はい、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですね。御霊のバプテスマって言葉はないんですけど、ここでは神の愛が私たちの心に注がれている。ここで教えられているのは神様に対する私たちの愛じゃないんですよね。私たちに対する神様の愛、それが注がれている。この注がれているって言葉からね、私たちへの神様の愛がこう充満してね、満ち溢れているっていう状態が伺えますよね。ある神学者はこれは神の愛の意識で氾濫させられた人の描写であるって言ってますね。すごいね。神の愛の意識で氾濫、もうちょっと頭が混乱するぐらいもう愛が差し迫ってきたって、そういう体験があるってことですよね。以前にも言いましたが、この小さなグレーシャペルの中にもこういう明瞭な体験をした人が何人かいらっしゃいます。間違いなくそれはその体験だということができますね。またヨハネによる福音書の第7章、これ今日の礼拝の一番最初に読んだ、招きの言葉でもありますが、こうありますね。7章37から39、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。渇いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。これはイエス様を信じている人が後になって受ける御霊のことなんですね。信じるときに御霊の働きを受けて信じるようになったってんじゃなくて、もう信じた人が後になって受ける御霊のこと、その時信仰者たちは完全に満ち足るようになるばかりじゃなくて、他の多くの人々に祝福をもたらす器として用いられるように、川が内側から溢れてくるって、そういうことですね。他の人々にもその祝福をもたらすほどに内側から御霊が満ち溢れて、御霊の働きが起こされていく、それがここで教えられている聖霊の特別な働きということですね。一体このような御霊はいつ、このようなことはいつ起こったんでしょうか。もう皆さん分かってますよね。それはあの使徒言行録の第2章のペンテコステの日に起こったんですね。それが最初です。弟子たちはイエス様が十字架で殺された後、恐れに満ちて怯えて不安でいっぱいでした。 それはイエス様が復活してそのお姿をね、弟子たちに何度か見せてくださった。その後も弟子たちはなおまだね、十分に力づけられていなかったんですよね。ある程度の理解と慰めはもちろん復活したイエス様に出会って得ることはできましたが、あのペンテコステの日に明瞭に起こったような、もう生き生きとしたですね、人を一変させるような効果はそれによってはなかったんですよね。しかしその日以来、あのペンテコステの日以来、弟子たちは全く様変わりした。これは使徒言行録を読めば誰でも分かりますよね。彼らは父なる神の約束である聖霊のバプテスマを受けた。その日以来、弟子たちは聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り出したんですね。そしてこういう出来事は個人的にも教会としても、またある時には一つの国全体においてさえも、その後のキリスト教会の歴史の中で何度も繰り返し起こってきたんですね。この2000年の歴史の中で、いろんな国でいろんな時代に、このリバイバルと呼ばれる、これ聖霊のバプテスマによって起こされるリバイバル、信仰復興という方、何度もいろんなところで起こされてきて、教会は2000年の間に広がってきたんですね。もしそれがなかったら、教会はとっくの昔にもしかしたら歴史の中で消え去っていたかもしれない。教会が本当に落ち込んで弱くなった、そのどん底で神は聖霊を送って教会に息を吹き返すんですね。それがリバイバルであり、信仰復興と呼ばれるそういう働きであり、それは聖霊のバプテスマという体験をクリスチャンが、教会がすることによって起こされる特別な聖霊の働きであるということなんですね。そしてこういう出来事は、今見てきたような出来事は、皆この今日学んでいるローマ書の8章の16節で教えられている内容の、まあ、実例でもあるということができる。つまりこの16節には、クリスチャンの信仰を力強く蘇らせる御霊によるバプテスマと呼ばれる聖霊の特別な働きが教えられているんだ。だからこそ最初にも読んだように、あのロイド・ジョンズがですね、聖書の中でも最も、聖書全体の中でも最も大切なですね、そういう言葉の一つだと、断言している、その意味はここにあるということなんですね。パウロはこのような聖霊の御霊の働きを、あの勝因、あの印鑑ですね、勝因あるいは保証って訳されている、同じ言葉ですけど、勝因または保証って呼んでるんですね。3箇所新約聖書に出てきます。一つは第2コリントの1章の22節、一緒に読みましょうか。これも、はい、神はまた私たちに勝因をして、保証として私たちの心に霊を与えてくださいました。2つ目はエフェソの1の13、はい、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。そして3つ目がエフェソ4章の30節、はい、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊によりあがないの日に対して保証されているのです。この3つの箇所は全部聖霊の同じ働きを表している、勝因としての、あるいは保証としての働き。まあこれ人間の世界でもそうですよね。ある契約を交わす、その保証として日本では特に印鑑を押すわけですよね。印鑑がないとまだ十分じゃないって言われますよね。印鑑を押すことで最終的に確定する、保証しますってことですよね。神様の保証の印鑑、それは何かって言ったら聖霊であり、聖霊のバプテスマということだってことです。このことによって直接的に私たちが神の子であるという確信を神様は私たちに与えてくださる。そしてこのローマ書の8章の16節は、この御霊の勝因という教理を、教えを別の形で教えているってことですね。御霊ご自身が私たちに対して神の約束に勝因をして、それによって私たちの霊とともに私たちが子である、神の子であることを証言してくださる、確信させてくださる、そういう働きですね。これが聖霊のバプテスマによって与えられる祝福の一つであって、ロード・ジョンズ牧師はこれは可能な限り最高の形による救いの確信である、これを超えるものは何一つない、これは救いの確信と揺るぎなさを示す極致であり頂点であると記しています。 やっぱなんか大げさに聞こえますか皆さん大げさな人かもしれませんこの人はね。でもこれはあの理論的に理屈から言ってもそうだってことなんですね。あの前にも言いましたがクリスチャンになるってことは聖書の言葉をあの読んで理解して信じてね、あこの言葉書かれてある通り私はイエス様を救い主として信じます、私に罪があってその罪の身代わりにしてイエス様が十字架にかかってくださることによって私の罪が許されて神様の子とされることを書いてあることね、それをあのその通り理解し信じます、そういうことでクリスチャンになるんですよ。しかしまだその神様がお父さんであるとかね、自分が神様の子供とされたって実感ってすぐそこで湧く人ってほとんどいないと思うんですね。そうですよね、正直ね、一応周りの人が天のお父様って祈るから、ああやって祈るんだなって口真似して祈るんですけど、本当に内側で確信しそのようなことを味わいながら本当にお父さんを慕い求めるような思いで神様を呼んでいるか、お父さんって呼ぶかというと私たちはそうではないですよね、すぐにはね。でも御霊のバプテスマというこの体験があるときにそれは一瞬にして変わるんです。本当に神が私の父であり本当に大きな迫るような愛を持って私を愛してくださるってことがもう何て言うんでしょうかね、もうやめてくださいと言いたくなるほど強い勢いで私に迫ってくるような体験、それがこの聖霊のバプテスマと呼ばれるそういう体験だということですね。人はこの経験によって神様の愛を確信するだけじゃなくて神様の救いのご計画全体をよりよく理解することができるようにもなる。信仰復興の時にたくさんのクリスチャンがですねこんな風に言うんですね、私はこれまで何年もの間個人的に聖書を読み聖書に関する書物を読んできました、自分は理解していると感じてきました、ですが瞬く間にこの肉体にの中にある間はどんな人間も可能であったとは思わなかったほど明瞭にまたまざまざとあらゆることが悟れたように思われたんです。今まで50年も信仰やってきて聖書をよく読んでいろんな体験もしてきて知ってきたつもりだったことがもうある一瞬の体験によっても全部50年を超えるほどの確信喜びを味わってしまうというようなね、そういうことが起こる、まあ、そういうような証言をするクリスチャンがたくさん起こるってことですね。それほどの体験だ、こういうことが現実に起こる。でもそれが実はこういう経験の本質ではありません。この本質は神があなたに対する愛を告げてくださる、神の愛が私たちの心に注がれているっていう体験です。ここが大事ですよね。いろんな現象が後にも言いますが異言とか予言とかいろんな賜物が現れたりもするんです。それも大事なことですが一番大事な本質は神が私を愛してくださっているっていう、その神の愛に対する確信ですよね。神はあなたがご自分の子供であることを絶対的に揺るぎないものとしてくださる。あなたは自分が生きている自立以上に自分が神の子供であることを揺るぎなく知るようになる。だからこそ私たちもまた神を心から深く愛することができるものとなるということですよね。やっぱり私たちは愛されて初めて愛することができるようになるわけで、神様がこんなに愛してくださったって愛を教えてくださった、だからこそ私も全身全霊を持ってこの全生涯を持ってあなたを愛しますっていうことができるようになるっていうことですよね。私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからですってヨハネ言ってますよね。このヨハネが言ってるのはこういう御霊の働きの体験っていうものを元にして語っていると言ったらいいでしょうね。そして私たちは神を知れば知るほど神を愛するようになる、それに続いてあらゆることにおいて神を喜ばせ戒めをちゃんと守りたいという強い願いが起こってくる。さらに言えば私その神をあの人にもこの人にも伝えたくなる、証ししたいって思いも湧いてくるんですね。あのクリスチャンになってね、なかなか私はこう人の前で自分はクリスチャンだって言えないし、ましてこう証しするってできないんですよね、まあ、その人無理して言わなくていいんですよ、できないんですからでも神は証ししたいって思いを湧き起こらせてくださるんです。そのために与えられるものが聖霊のバプテスマである。その神の約束である聖霊のバプテスマを受けるまではあなた方はエルサレムにとどまっていなさいってイエス様もおっしゃったんですね。なぜでしょう、 神様の計画は全世界に福音を述べ伝えることでしたよね。でも御霊のバプテスマ、神の約束を受けるまではエルサレムにとどまって待っていなさい。それはその力がないからですよね。その力を与えてくれるものがこの体験であったっていうことです。そしてその力の一番根底中心は神様に愛されているっていうその確信と実感なんですよね。この御霊の力を得た時に人たちは大胆に力強く福音を語るもの、証しするものと変えられてきました。そして多くの人々がその人たちの感化を受けて、やっぱり神様への確信に導かれていったわけですよね。そしてその時に同時に神様は癒しとか予言とか異言とかね、そういうさまざまなその、賜物を与えることによって人たちの宣教の働きを力づけ証明してくださったということも言えますね。この働きにはそういうことが伴うこともあるし、まあ、いつでも同じように伴うというわけじゃなくていろんなパターンがありますが、いずれにしても人たちは御霊によって自分たちの立場を絶対的に確信させていただくにいただくことによって初めて神様について証しができるようになった。それこそがペンテコストの日に起こった出来事だったんですね。よくこのペンテコステの日に起こったことを教会の誕生日っていうんですけど、正確には教会はもうすでに誕生していたし、弟子たちはもうクリスチャンだったわけですよね。クリスチャンである弟子たちに新たに聖霊のバプテスマが与えられることによって、大胆に力強く聖霊を見た、神を明かしすることができるようになったわけで、あの時初めて彼らに聖霊が与えられてクリスチャンになったわけじゃない。その時から聖霊教会が生まれたわけじゃない。すでにもう御霊によって彼らはイエス様を信じるクリスチャンであり、教会の小さな群れがあったんです。そこに御霊のバプテスマによって力が加えられることによって、全世界に福音が述べ伝えられるようになっていった。これが聖霊のバプテスマを受けるときにいつも起こる出来事だ。先ほどのトマス・グッドウィンはこの体験についてこんなことを言っています。そこにやってくる光は人の魂を圧倒し、人に神が自分のものであり、自分が神のものであり、永遠の昔から神によって愛されていることを保証する。それは通常の信仰の光を超える光、天に次ぐものである。人が天国に行くまでこれ以上のものはなく、これに勝るものを持てない。それはその通常の階段を越えて高められ引き上げられた信仰である。魂の中に打ち込まれた神の選びたもう愛である。グッドウィンが言うように、この経験を超えるものは天国そのものを除けば何一つこの地上にはないって、これも大げさな気がしますが、でも聖書が教えていることをよく考えてみて、またキリスト教の歴史を見ると本当にこれが何より大事なことだってことですね。これはこの世界の中で私たちが経験できる最高のものである。もちろん救われた私たちがその後経験できるものですね。救いって一番大事ですけど、救われてから私たちが経験する最高の経験、それはこの聖霊のバプテスマによって与えられる神の愛の確信だっていうことですよね。ですから私たちが今日最後にぜひ確認して終わりたいことは、私たちはこの経験、この体験を求めるべきであるということです。もしこの経験がどんなクリスチャンにもこの世でこの現世で受けられるものだとしたら、またもしも誰かが自分はこの経験を受けたことがないと感じているとしたら、確かにこの経験を求めるべきであるということです。クリスチャンは誰もが常に最善のもの、最高のものを求めているべきですね。私たちは決して聖書が可能であると教えてくれている、それに劣る状態で満足していてはいけない。ある人が言ってます、ある神学者が言ってましたが、現代のキリスト教会内の大きな問題の一つは、あまりにも多くのクリスチャンたちが自己満足して生きていることにある。いや私はそんな自己満足してないけどなっていう人も多いと思うんですけど、まあ、自己満足してる人もいるし、本当の意味で満たされてないんだけど諦めてしまってる人もいるでしょうね。そもそも聖霊のバプテスマとかそんなことを聞いたこともありませんでしたっていうクリスチャンも実は多いんです。知らないこと、諦めてしまっていること、また他のことで満足してしまっていること、そういうことによって私たちは怖 この経験を真に知ることも求めることもなくなってしまった。そこに現代のクリスチャンの教会の低迷の大きな原因があるってロドン・ジョンズもそう言ってますね。で、私も今改めて思うことは、ああそうなんだろうなってつくづく思いますね。この体験をした人は、まあ、さっきもねグレーチャペルの中に何かいるって言いましたけど、やっぱり違うんですよ。ずれることはない、いろんな弱さもありますよ、でも決してずれることはないんですね。教会から離れるな、ありえません、ね、それはね。まあ絶対的に 100% かって言うと分かりませんけど、そういう経験をしても離れてしまう人はいるかもしれませんが、でも私の見る限りによってそういうことは一人もない。やっぱり何かがその人の内側で起こってるってことが、そういうことによっても分かりますね。私たちが常に抱くべき熱心な願いは、私たちの主なるイエス・キリストにあって、またキリストを通して差し出されて、その差し出されているその優れて豊かな神の恵み、その祝福を全部預かることです。全ていただくこと、これはやっぱり私たちは求めていく必要があるということですね。愛し合っている2人のカップルに例えてみましょう。互いに愛し合う恋人たちは、その愛の緩みなさっていうのを求めますよね。やっぱ本気で誰かを愛してるときに、それが確かなものであってほしいって願うじゃないですか。愛って単に与えるだけじゃなくて、やっぱり要求するんですよね。愛し合う者たちは自分たちの関係に少しでもためらいとか疑いとか不安とかね、疑念が生じると落ち込みますよね。不安になりますよね。惨めな思いになりますよね。愛は揺るぎなさというものを求めるんですね。そしてそれは人間の間だけじゃなくて、神と私たちクリスチャンとの関係においても同じだということです。神様は私たちの父であられ、私たちは神の子供です。それはまさに愛の関係なんですよね。その愛の関係において、私たちは子供として父親の愛の確かさをしっかりと確信したい、絶対的な揺るぎないものとして私は父なる神の愛を確信したい、そう願うのが自然なことであって、逆にそれを求めていないとしたら、それは不自然なことだということもできるということです。そういう意味で聖書を見てみると、聖書の中には旧約も新約もそうですけど、神様の愛を、あるいは神様ご自身を本当に心から慕い求めている信仰者の姿っていうのがいっぱい出てきますよね。詩編なんか見ると特にそうですけど、今日一つ旧約聖書の雅歌の言葉を読んでみたいと思うんですが、雅歌の5章の2節から8節にこんな、ことが記されている。これは一人の信仰者が愛するお方である神を慕い求める経験として読むといいんですね。読んでみます。眠っていても私の心は目覚めていました。恋しい人の声がする、戸を叩いています。私の妹恋人よ、開けておくれ。私の歯と清らかな乙女よ、私の頭は梅雨に、髪は夜の梅雨に濡れてしまった。衣を脱いでしまったのにどうしてまた着られましょう。足を洗ってしまったのにどうしてまた汚せましょう。恋しい人は隙間から手を差し伸べ、私の胸は高鳴りました。恋しい人に戸を開こうと起き上がりました。私の両手はミルラを滴らせ、ミルラの滴きは雫は指から取っ手にこぼれ落ちました。戸を開いた時には恋しい人は去った後でした。恋しい人の言葉を追って私はの魂は出て行きます。求めてもあの人は見つかりません。呼び求めても答えてくれません。町を巡る夜景に私は見つかり、撃たれて傷を負いました。城壁の御狩りは私の衣を剥ぎ取りました。エルサレムの乙女たちを誓ってください。もし私の恋しい人を見かけたら、私が恋の病にかかっていることをその人に伝える。この雅歌っていう書物は小さな書物なんですけど、あまりにもちょっとこう恋愛ね、男女の恋愛の、ね、歌みたいな内容なので、ユダヤの国では今どうか分かりませんけど、今もそうなんかもしれませんが、幼い子供成人するまでは雅歌を読ませないそういうそれほど、まあなんかちょっと他の書物と違ったねものを言ってるんですが、要は神様に対する私たち信仰者の愛、神と信仰者の間のその愛の関わりがここに描かれているとして読むときに見えてくるんですよね。最初この花嫁は愚かにも花婿の申し入れを無視しました。煩わされたくない、もうね夜もう床についちゃったんですからって言うんですよね。 その後で彼女は自分が何をしてしまったか、何をしでかしたかを悟るんですね。で大慌てで扉を開きに行くんですが、時は遅し、花婿がもう去ってしまっていることに気づいた。そこで彼女は何したかというと、なりふり構わずこの彼を探し求め始めるわけですね。危険を顧みずに夜中に外に出ていく。これ女性が夜中にね街に出るって危険ですよね。でも彼女は出ていく。そしてエルサレムの人々から意地悪な扱いを受けるんですね。しかしそれは皆自分の愛する対象であるこの神を取り戻したいという花嫁の強い願望を示している。花嫁はどうかこのお方を見かけたなら伝えてほしいと夜警たちに頼んでますよね。そして自分が恋に病んでいる、すごいですね、恋の病にかかっているんだということをその人に伝えてくださいとさえ言っている。これは祝福を求める信仰者の姿を示す典型的な御言葉だということが言える。こんなふうに聖書は神の民がクリスチャンが神様と神の愛を求めることを教えています。信仰者とは神を慕い求め、神の愛を慕い求める者のことなんですね。まあ、先週のメッセージではルカによる福音書の11章の、ね、13節からね、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださるっていうところを読みましたよね。求めなさい、そうすれば与えられる。あの御言葉は最終的には聖霊のことなんだよ、聖霊を求めなさいって言ってるんだよ。そして神様は求める者に必ず良いもの、聖霊をくださるって約束してくださる。私たちが聖霊を求めるっていうのは実は神の愛を確認を確証を求めるってこといいですか。神様に愛されているその確証を求める、それは聖霊を求めるということと同じなんですね。そして御霊を神様喜んで与えてくださって、神の愛を私たちの心に注ぎかけてくださる、そういう経験を体験を私たちが全てのクリスチャンがすることを神様は願っていらっしゃるし求めていらっしゃるということですね。この礼拝の最初に読んだヨハネの福音書の第7章のイエス様の言葉、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書に書いてある通りその人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになると言われました。これはまさに聖霊のことなんですよね。この約束、この勧めに従って全てのクリスチャンが神の愛の証人である聖霊を、聖霊のバプテスマを求めるように聖書は教えている。まだそういう経験をしていないっていう人はもちろんですが、いやすでにそういう経験を味わってるっていう人は実はそれまで以上に求めたくなるんですね、味わってる人はね、うん、いずれにしても全てのクリスチャンがこの御霊を求め、御霊に満ち溢れて聖霊によって力づけられ神の愛を確信していくというこのことを私たちは真剣に求め、そして待ち望んでいくことが必要であるということ。皆さん今がっかりしていることがあるでしょうかね。神様にこうちゃんと顔を向けられないような状況でいるかもしれませんね。でもそのままの姿でとにかく神の前にひれ伏すこと、私は今こういう状態ですが主よ、私にとってあなたが必要なんです、どうぞ私の顔を上げさせてください、私の心をあなたに向けさせてください、あなたを必要としています、あなたを求めます、そういう切実な思いを持って神の前にひれ伏し祈り求め、そして待つことです。これは神様がの恵みとして与えてくださる体験ですから、私たちがこれこれのことをすれば必ず与えられると、これこれの条件を、全部果たせば与えてくれるってそういうことじゃないですね。それは報酬ですからね。これは神の恵みによって与えてくださる祝福です。ですから私たちはこの約束を信じて、そして本当に大切なものとして私たちは御霊を求め待ち望むこと、そのように待ち望む者の上に、そのように待ち望む者の教会に群れにですね、神は必ず大きな祝福を持ってこの聖霊を送ってくださる。そして内側から生きた水が川がまたなって流れ出るようになる、そういう体験を私たちも、していくものとなるということです。もう一度尋ねますが、皆さんはこの体験を知っているでしょうか、すでに味わっているでしょうか。もし味わっていないとすればこの体験を知ること、そして求めること、 もうすでに味わったという人はさらにさらにその体験を求めていくこと、またいつでも御霊に満ち溢れて生きていくこと、それをですね神様は願ってらっしゃる。それをしっかり心に覚えたいと思います。ということになります。祝福します。仰ぎ願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。